というわけで、フリートークでーす。さっきのアナルの件とは別に、私、今すっごく気になってることがあるんですよ。これ、ちょっとアカデミックな話題になっちゃうんで、リスナーの皆さんがついてこれるかどうか、すごい不安なんですけど、超高学歴の私みたいに、言語学とかかじってる方、いらっしゃるかな？そういう人とぜひ討論してみたいんですけど。というのはですね、おちんちんとおちんぽって言い方、どっちがエロいと思います？いやいや、本気ですって。これ結構2ちゃんとか見てるとかなり派閥に分かれてるんですよ。某タケノコ派とキノコ派みたいな感じで、そもそも女の人が隠語を話すとか下品すぎてダメっていう人は、この際無視します。ガン無視です。私、隠語を言うのってすごく好きなんですよ。だってエロい言葉言うのって楽しいじゃないですか。自分も言っててエッチなテンションが上がってくるっていうか。だからおちんぽでもおまんこでもダメって言われなければいっぱい言いたいんですけど、でもただ隠語を言えばいいってわけでもないみたいで、おちんちん派とおちんぽ派には若干の溝があるみたいですね。例えばおちんぽだとあまりにも下品でビッチすぎる、だからおちんちんっていう言い方の方が品があっていいという人もいるし、隠語だからむしろ下品な方がいいんだろう、上品な女の人が下品におちんぽって言ってるギャップが最高だろうって人もいるみたいですね。あと下品上品とかそういうものでもなく、おちんちんって言い方には優しい母性みたいなものを感じるから甘い感じがして好きって人もいるみたいです。まあ確かにおちんぽってちょっと乱暴な言い方って感じしますからね。この問題、ちょっとアンケート取ってみたいですね。メール募集。ほら、私ももっともっと人気が欲しいから、人に受ける方法を取りたいんですよ。隠語の言い方一つで人気が落ちたら嫌だし。ちなみに、ミャーコの話をすれば、好きなのはおちんぽの方です。こっちの方が4文字で言いやすいし、って理由ですけど。でもリクエストされればおちんちんも全然言いますよ。おちんちんって可愛い呼び方ですしね。あとはあれですよね、おちんぽおちんちんの最初におをつけるか問題っていうのもありますよね。要はちんぽとちんちんの方がいいっていう第三勢力です。おまんこもまんこって言ってほしいって人ですよね。これも上がってる声があんまりないだけで、潜在的にはかなりいそうな気がします。お、なんていらねえ、ちんぽちんちん派だという方はぜひメールを。エロというものは性器の呼び方一つで変わってしまう奥深いものなのですよ。私ももっともっとエロを極めていきたいものです。まあそんなわけで、皆様からのおメールを紹介いたします。普通のラジオだと普通のお便りを略して普通おたなんて言ったりするんですけど、この番組でのメールはエロいものばっかりなので、エロいお便り略してエロおたと言っています。じゃあ、1通目、いきまーす。長崎県にお住まいのアナルアナリストさんからです。いつもありがとう。みゃーこさん、こんにちは。はい、こんにちは。いつもシコラジ楽しみにしています。シコラジでオナニーするのが1週間の楽しみです。もうみゃーこさんの息遣いだけでいけるようになってきました。さて、実は相談したいことがあります。 私も男ですので、ほぼ毎日のようにオナニーをするのですが、オナニーという行為にだんだんマンネリを感じてきました。シコラジがある日はシコラジで抜くと決めているので迷うことはないのですが、それ以外のオナニーはなんだか義務的な感じがして、新しい性癖のおかずにチャレンジしようとしてもなかなかうまく興奮できません。かといってオナニーしないと仕事中ムラムラしてしょうがありません。みやこさん、マンネリを打破するオナニーを教えてください、だそうです。すげえ、オナニーのマンネリ化って初めて聞いた。セックスのマンネリはよく聞きますけど、オナニーのマンネリって男の人にはよくあることなんでしょうかね。まあ、男の人は性欲の強い人だと毎日のようにオナニーしないと性欲が溜まってしょうがないっていうのはよく聞きますけどね。3日オナニーしなかっただけですごい暴力衝動に取り憑かれたりイライラしたりっていうことが普通にあるらしいですね。男って大変だ。なんでオナニーしないわけにはいかないけど、だんだん義務的になってきてあんまり気が入らないってとこですかね。じゃあこの番組を録音して毎日私の声でオナニーすればいいんじゃないかな。はい、それで決定。終わり。ダメ？ですよね。そうですね。じゃあ何かオナニーという行為に別の要素を足してみるといいんじゃないでしょうか。例えばおかずとかオナニーの方法を変えるんじゃなくて、時間を変えてみるとか。あれですよ、だいたい今夜とかにおちんぽシコシコしてるでしょ。それを朝にしてみるとかはどうです。朝っておちんぽが朝立ちしてるしちょうどいいじゃないですか。それに朝の光を浴びながら爽やかな気分でオナニーってなると、なかなか新鮮な気分でできるんじゃないですか。出てくる精子も心なしかサラサラになってるかもしれませんよ。あと朝の短い時間の中でオナニーしなきゃいけないんで、電車の時間に間に合うかっていうスリリングな気分も味わえますよ。それに会社でおちんぽがムラムラしなくて済みますし、一石二鳥。どうです。これ私には珍しくまともな意見じゃありません。というわけで、朝オナなんていかがでしょうか。はい、続いてのメール、神奈川県にお住まいの佐々木志古郎さん、いただきました。みやこちゃん、はじめまして。初メールです。いつも楽しくしこらせていただいてます。ありがとう。私には気になっていることがあります。それはザーメンの味です。この前気になる話を聞いたのですが、ザーメンの味は男が直前に食べたもので変わるそうです。例えば肉を食べていたら味が苦くなったり、反対にフルーツを食べていたら甘くなったりするそうです。この話は本当なのでしょうか。気になってしまい毎日3回しかオナニーできません。みやこちゃんはどう思われますか。だそうです。3回もオナニーできれば十分だと思うよ。でもこれね、私も聞いたことありますよ、ザーメンの味が食べてたもので変わるって話。みやこってほら清楚な乙女じゃないですか。だからごっくんなんて月に1回くらいしかしてないんですけど。まあ正直よくわかんないですね。だってほら、別にごっくんってそういう企画ものでもない限り普通食べ比べなんてしないわけじゃないですか。だからその時その時の味しかわかんないわけじゃないですか。だからこれが理論上一番普通な精液の味だっていう基準が欲しいですね。それを一度ごっくんしてみたら 苦いとか甘いとかわかるんでしょうけど、そういうレシピないですかね。普通の精液っぽい味を作れるレシピ。基準ザーメンのレシピ。ないか。あ、そうだ。いいこと思いついたよ。佐々木志古郎さん。ものは試しです。ご自分で試されてはいかがでしょうか。つまり、お肉を食べまくった日のザーメンと、フルーツを食べまくった日のザーメンを、ご自分で食べ比べてみてください。ほら、自分の精液って、一番手に入りやすいものですし、基準になりやすいんじゃないですか？それに、食べるものも自分の塩梅で決められるから、わかりやすいです。さあ、レッツ食ザー！私もすっごく気になるんで、詳しいレポート、お待ちしてます！ちなみに、ザーメンって、よくタンパク質豊富とか言いますけど、あれ、実際はそんなに入ってないらしいですね、タンパク質。次。まだ時間大丈夫かな？いける？じゃあ次。滋賀県にお住まいの、フォークリフトオナニー最高さんから。何そのラジオネーム。ちょっと待って。何そのオナニー。メールよりそっちの方知りたいんだけど。メール読みます。はい。みやこさん、こんばんしこ。今日もオナニーしながら聞いてます。はい、こんばんしこ。ありがとう。みやこさんは何か大人の階段を上がったなーって思うことありますか？僕は最近そう感じました。僕はずっと自分の大好きな漫画やアニメのエロ同人誌をどうしてもおかずにすることができませんでした。キャラに思い入れがありすぎて使うどころではなかったからです。しかし最近、大好きな作家さんが僕の大好きなキャラのエロ同人誌を書き、それがあまりにもエロかったため、ついにその本でオナニーしてしまいました。その瞬間、僕は大人になったなぁ、と感じました。だ、そうですけど。ダメ。ラジオネームが気になりすぎて、内容が頭に入ってこない。フォークリフトオナニーの方が大人の階段上がりすぎだよ。へえ、どうやるんだろう。フォークリフトオナニー、フォークリフトってあれでしょ、荷物とか運ぶ車だよね。フォークリフトをおかずにしてオナニーするの？それともフォークリフトを使ってオナニーするの？でもこの書き方だと、やっぱりフォークリフトを使ってオナニーするのかな。でも、どうやってオナニーするんだろう。なんか、上下に動くところあるよね。フォークリフト。カションカションって、爪？爪っていうの？あれ。その爪、使うのかな。上下の動きをうまくおちんぽに当てて？やばい。その絵を想像するだけで破壊力がすごい。かなり上級者なオナニーですね。今度、ぜひそのオナニーの様子を動画に撮って送ってください。すごく見たいです。メールの内容なんだっけ？あ、そうそう。大人の階段って話ね。フォークリフトオナニーっていうすごいオナニーがあることを知った時ですかね。大人の階段。もうダメ。このラジオネームで、ね、全部持ってかれてる。はい、終わり。このコーナーでは、私に聞きたいことや、雑談やワイダンなど、いろんなメールをお待ちしております。以上、上級者オナニー募集のコーナーでした。違う。
フリートークとエロオタのコーナーでした。